こんばんは、モモスモモスですよ。ですよ、ですよ。ん？このラジオは、ベタバラジオは皆さんを眠くさせるためにやっておりますので、いつでも好きな時に聞くのをやめてください。はい、眠れない人、または寝つきが浅い人、またはなんか寂しい人のためにありますので、いや、まあ、別にそうじゃなくても何でもいいんですけどね。はい、ということで今日もベタバラジオを始めていきたいと思っております。今これを撮ってるのは発売日2日後ぐらいかな。ちょっともう夜なんで記憶があやふやで、なんかあんまりここ最近の記憶がないんだけど、発売日発売してお店回りしてラジオをさせていただいて、とあるテレビ収録でちょっと変なことをして、楽しみにしていてください。で、明日はライブのリハをやってラジオに出てみたいな感じなんですけれども、ちょっとね、なんか普段すっごくほとんど家に引きこもるか、あんまり人にも会わないしね、なんかなんだけど、こう CD を出すと外に出る機会とか、いろんな人に会う機会が多くなるんですよ。だからね、なんかなかなか通常の普段の自分に戻れなくなる時があって、そういう時は家帰ってからもう一回どっかに一人で出かけるんですけど、ちょっと出かけて帰ってきたところでございます。そう、なんか結構予定が詰まると逆になんか元に戻れないというかね、だから外に出かけることがあります。水星吟遊聞いてくれたら、よかったら感想やらなんやら投書箱に送ってくれると、モモスがね、あー嬉しいなってなる。ってなるので、よかったら送ってください。あのここで読まないでほしいっていう人は括弧読まないでくださいってつけて送ってください。モモスは目を通しますので。よろしくお願いします。さて今日はですね、そう、お外にね出かけて、あ、ちょっと飲み物飲んでます。帰ってきたんですけど、もうちょっと、もう体は外に出たくないけど、脳みそだけは外に出たいなと思って、なのでこの間ね、この間でもないか、今年か、今年だな、あの大浮世絵展っていうのをですね、どこだっけな、ちょっと待って、大浮世絵展どこでやってたのかな、どこでやってたんだろう。ちょっと待って今調べます。はい、行ったのにちょっとわからなくなっちゃうっていう、もう本当にね記憶力がねひどいんですよ、本当にひどい。なんか多分興味ないことを本当にねすぐ忘れちゃう。なんか家帰って 帰ってきて、あれ今日何してたんだっけとか玄関先でも昨日も思い考えて、あそうだ今日お店回りしてたんだみたいなちょっとねひどいんですよ。だけどね頑張って生きてますので、うん、生きてるからすごいよあそうそう、あ出た出た、開催概要。あ、そういえばラジオの音質だいぶ上がったはずなんですけれども、どうかな、上がってないかな、ちょっといろいろと試行錯誤して環境を上げましたそういうの好きだからねあ、出た出た、2019年11月19日火曜日から2020年1月19日日曜日までやってたんだ。場所が東京都江戸東京博物館でやってました。私はそれを見に行きました福岡と愛知でもやってるんだね。あ、福岡は今やってるわ。ぜひこれを聞いている福岡の人がいたら行ってみてください。あ、な、愛知でもやるんだね。愛知は2020年4月3日の金曜日から5月31日日曜日。福岡は3月22日までだ。ぜひ。そこら辺に住んでいる方は行ってみてください。そう、実は桜の刺繍の MV で、ちょっと映ってるんだけど、私の携帯の、そう、携帯電話持ってるんです。実は携帯電話持ってるんですけど、その携帯電話のカバーが歌川国芳っていう、その浮世絵をね、歌ちょっともう、ちょっと今日疲れてるのかもしれない。歌がなんで笑ってるのかもわからないし、昨日とかなんか夜、そのマネージャーさんにラジオ仕事終わりで送ってもらったんだけど、家までその車の中でテレビ見てて、でなんかひたすら自然を映すだけの番組だったんだけど、なんかもうなんか自分でもよくわかんないけど、すごい面白くなっちゃって、それなんで木揺れてんのちょっとみたいなたまにそういう時があります、そう、私の iPhone カバーは宇田川国芳の iPhone カバーです。そうなんです、めちゃめちゃかっこいいです。ドクロがね、柱ってあって、ちょんまげしたおじさんがこう頑張ってる顔も書いてありますこの絵がね、すごく好きだなって思ってたら、なんと iPhone カバーが売っていたので買ってしまいました。裏側になんか液体状のラメが入っててキラキラします。かっこいいので、もしとおそろにしたい人はぜひ買ってみてください。宇田川国芳 iPhone カバーかっこいいな。これでもお気に入りすぎてさ、なんか iPhone なんですけど、今すごいいっぱいなんか強い iPhone どんどん強くなってるじゃないですか。強いのに変えたいけど、強いのに変えたら iPhone カバーまた変えなきゃいけなくなっちゃうからって思って、弱い iPhone ずっと使ってる。うん、だからあんまり写真もが必要くないけど、 iPhone カバーの方が大事な気がしてくるんだよね。 やっぱ見た目が大事だから、見た目が携帯の場合は携帯の場合はね、人の場合は見た目は見た目は、私見た目、人の見た目に本当に無頓着なんですよね。なんか見た目とかもあんまり、割ともうあんまり嫌いな人とかもいないし、やっぱそこ興味ないんでしょうね。何の話をしてるんだちょっとどんどんどんどん話が脱線していくこれが、そう、まあでも脱線してもいいんだよ。これは人を眠くさせるためにやっているので、私が脱線することによってみんな、わーって言って眠くなっていきますので、これは素晴らしいことです。そう、時間も決めてないし、となんか投稿期間も決めてないので、それがすごく私の性格に合っているみたいです。なんか何時までにとか何日ごとにみたいなのが本当ダメなんですよね。それが毎日続くとなんか体調が悪くなります。人間あまり向いてないですねどうしようもないんですけど、そう、だからできることだけ、できることは一生懸命やります。はい、できることだけパーってやって、うわーって言って死にたいそう、できることだけやってね、まあできる範囲で人と仲良くして、でもね、なんかあれ、肉声を残したいっていう話したよね、どこかで。そう、今肉声を残したいからラジオをやってるっていうのも一つあるんですけど、なんかこのままこう生きてたら自分の作品が全部完成しちゃったら、この先なんか死にたくない理由がなんかずっと見つからない気がするんだよね。だからさだから猫と暮らしたいなって思いますね猫って今、私猫、保護猫カフェとかにもによく行くんですけど、なんか最近いろんな保護猫カフェをに行ってみるっていうことをよくしてて、でこの間行った保護猫カフェのスタッフさんとおしゃべりしてたんだけど、最近猫の寿命もどんどん伸びてるらしくて、人間と同じく。それはなぜかというと、猫界の医療もどんどん発展してるんですって、人間と同じく。だから20年ぐらい生きるんだって。20年だよ。ってことは、私がアラフィフになるまで生きて、そう、アラフィフぐらいになるまで、そう、子猫ちゃんを飼ったらね、生きてくれる可能性があるんですよ。 それでもうここからは若干スピっぽい話になるんだけど、ちょっとスピってる話嫌いな人は今すぐ寝てくださいあんまスピじゃないかもしれない。なんかこれはあんまり占いとかもう ほとんど信じないんだけど、自分のねちょっとこの第六感で感じる運命的なことってあるじゃないですか。それにそれがなんか刺激されること以外は信じないんだけど、ちょっと飲みますね。私今誰と話してるんだろう急になんか思いました。なんかなんか一人でこうラジオ収録してる時ってなんか意外と楽しいんだけど、もしかしたらなんか誰かがすごいいっぱい見ててくれてるんじゃないかと思って目に見えないとか、まあ、それは置いておいて、そうなんか占いの話なんですけど、ほくろの場所によってほくろ占いみたいなのがあるらしいんですよで私ね右耳たぶにほくろがあって、実はだからなんかもったいないなと思ってピアスを開けてないんですけど、そうピアス開けたら穴なのかほくろなのか分かんなくなっちゃうから、右耳にそうほくろがあるんですけど、そのほくろのそうほくろ占い的には、右耳は関係ないか、耳あ忘れちゃった、なんか耳たぶにほくろがある人は40歳50歳ぐらいまですごい大器晩成みたいな感じで右肩上がりに幸せになってくらしいんだけど、40〜50代ぐらいでなんか急に嫌なことがあるらしいみたいなほくろ占い的には、それがちょっと自分の心のどこかに忘れられない、なんだじから始まるやつ、ジングルじゃなくてなんだっけ、ジンギスカンじゃなくてなんだっけ、ジンクスなのかちょっと英語わからないですねみたいな感じであって、忘れられない、なんか心に引っかかることとして、で保護猫カフェにいた時に今猫20年ぐらい生きるんですよって言われて、あっっていうことは私今年猫飼ったら、もしかしてそのほくろ占いのことってそういうことなのかと思って、うーってなりましたね、そうなんです、猫の動物界もどんどん医療が発展してるんですって、いいことだよけどね、すごいいいことだよ。そうでもね、もし動物と暮らさなかったらあと何年で自分はもう作品を完成するのに満足したわってなっちゃうかなみたいなことを考えた時に、うわちょっと怖いなと思いましたそうまあね、変な面白いことですよ。ちょっともう最近猫毎日のように猫の夢見てるし、猫が喋る夢、猫を拾う夢、猫を飼う夢、今日はなんかあなたに猫を飼う資格なんてないわってなんか叱責される夢見て、そんなって そんなーって言って起きました。やっぱね、深層心理が言ってるんでしょうね。もうモモスはそんな自分の命を維持するだけでも結構大変なのに、なんか人の命まで預かれるわけないだろみたいな ことを言ってるみたいです。まあそうそう、ちょっと全然違う話になっちゃった。でね でねってなんか言っちゃう。でね、でね、今日はそのかなり話が巻き戻るんですけど、ちょっと頭を巻き戻してください。ぐるぐるっと大浮世絵展に行って、その時に図録を買いましたので、その図録を見ながらお話ししようって思っていました。結構時間経ったよねこれ。 そうなんだけど、全然関係ないお話でかなりの時間が経ちました。人とね話するときは全然自分の話できないけど、一人でいるときは話できちゃう。でも人といるのがすごい好きだからな。さて、私がそのなんだこの大浮世絵展では、歌麿、写楽、北斎、広重、国吉の5人の画家の描いた浮世絵が展示されておりましたが、私が一番好きなのは歌川国吉でございます。歌川国吉は本当にかっこいい、描く絵がかっこいいです。何がかっこいいかって、なんだろう、もうなんか私綺麗な、すごく美しい絵よりも荒く、ちょっと荒く見えて毒があって、なんか牙を剥かれてるような気持ちになれる絵がすごく好きなんですよ。クリムトとかもすごく好きで、クリムト展も行きました。クリムト展、クリムト展すごい良かったです。とかがね、すごい好きで、国吉さんの絵はとてもそんな感じがします。この時代に生まれて、もし国吉さんと出会ってたら多分ね、好きになってましたね。なんか生まれ変わったら人間にならなそうで、インテリジェンスサイコパスな人がに惹かれる傾向があるような気がするんですけど、それに当てはまるような気がします。国吉さん、よいしょ、かっこいいんです。ぜひ調べてみてください。私の携帯のね、カバーに載ってる絵を探すね。あ、あったあった。相馬の古代理っていうのが、ちょっと待って、解説を出すので。合ってるかな、読み方。あ、そう、国吉も猫好きです。なんか本当にね、好きな画家の猫好き率がすごい高い。なんか惹かれてるんでしょうね、多分。本当にこの藤田嗣治さんもすごく好きなんですけど、藤田嗣治さんも猫好きです。なんかこの間友達、この間でもないけど、友達のライブをに遊びに行ったら、友達の友達が藤田嗣治さんカバン持ってて、で私もその日藤田嗣治さんカバン持ってて、ってなりました。なんてって。あ、相馬のうち古代理だってた、読み方も。 そう、文化3年過去1806年の読み本三島経伝作宇藤安方忠義伝に取材する。日本語じゃないみたい。世界史勉強してみたい。平将門の遺事、滝夜叉姫、すごい名前、滝夜叉、刃物の刃ね、姫は弟の将軍太郎平義門、めっちゃいい名前、太郎平義門、太郎平モモスとともに筑波山の蒲の精霊肉子線、え、いいな、蒲の精霊肉子線、モモスモモスの肉子線ラジオにすればよかった、肉子豚バラジオ、肉子線ラジオにすればよかった。この間なんか間違えてあのスタッフさんに次の豚ラジオのデータ送りますってメール送っちゃって、もしちゃん豚ラジオになってるよって言われて、なんか飛んだラジオ番組だなって思いました。豚ラジオってって、お水飲んでました。荒れ果てた相馬の内代理を巣窟として徒党を組み、亡き父正門の遺書ついて模範を、読めない、なんかすごく難しい漢字が。読み本では三つ国、三つ国だって、三つ国の前で数百の骸骨が戦闘を繰り広げる場面であったが、国吉はこれを巨大な骸骨の出現に置き換え、滝夜叉姫と遭遇する場面とつなぎ合わせている。前面に押し出てくる骸骨の動きによって破れ、ミスにも斜めに滑るような有機的な動きが感じられる。美しいね、これ解説が、なんか私美術館に行って解説を読むのがすごい好きなんだよね。絵を見るのももちろん好きだけど、あとこれがすごくかっこいいからぜひみんな調べてほしいな、宮本武蔵のクジラ太一、このね絵がすごくかわいい。私がもし億万長者だったらね、こういう絵を買って、でなんか広い家に住んで、なんか廊下に飾りますもし大金持ちだったら。本当にね、国吉さんの絵ねす好きなんだよね。鮮やかでなんかやっぱ常識を覆すような絵に惹かれるな。やっぱり衝撃を受けるのが好きなのかも。わあ、見とれちゃうなこれぜひ調べてみてください。なんか日本画の展覧、浮世絵の展示見るの初めてだったんだよね。あー、そう、ね、猫の踊りとか猫の百面相の絵とか浮世絵で描いてるんですよ。かーも反応かーってぜひ見てほしいな。図録っていいね、なんか心に埋め込みたい、それかもう心を挟んでおきたいよね、しおりにしておきたいよ、常にすぐにいつでもそこに戻れるように。ということで、そろそろ皆さん 眠くなったのじゃないでしょうか。眠くなりましたか。ということで、モスモスのユタバラジオ、今日はこのぐらいにしておこうと思います。はい。なんか相談したいことあります？相談。あんまりなくなってくるよね、相談って。結構昔はあったけど、あんまり今人に相談しようって思うことないな。まあでもあれば質問、あとは話してほしい議題募集します。議題やなどなどございましたら送ってください。ということで、今日も聞いてくれてありがとうございました。良い夢を見てください。それではおやすみなさい。さよなら。